この13章にはこの聖霊によって伝道に使わされるパウロやまたバルナバの姿があります。彼らはアンティオキアから出発していくわけですけれども、聖書の後ろにはこのパウロの伝道旅行のことが記されてあるわけですけれども、このアンティオキアから彼らは出発をしている。そして彼らのその伝道旅行を使わせるのは誰かというと、ご聖霊であるわけです。4節を見るならば、2人は聖霊によって送り出されという言葉があります。人によって送り出されたのではなくて、聖霊が送られる、聖霊が彼らを導き、そしてそのところに使わされるということであるわけです。彼らはキプロスに向けて船出をして、5節にはサラミスというところに着いたわけですけれども、そのところになんと魔術師がいた。その魔術師は8節を見ると、2人に反対して総督を信仰から遠ざけようとした。もう全く神に敵対する働きをしていたわけです。今日でもいろいろ占いとかそういうものがあるんですけれども、なぜいけないのか。それはもう神様と全く異なったことを行っているということであるわけです。そしてそのことは神を認めない、また神に敵対する、サタンから来ているものであるわけです。ですからこのパウロは、9節見るとサウロ、別名パウロとあるんですけれども、ここから彼の名前はパウロと呼ばれるようになって、彼は聖霊に満たされて、10節を見るとこの魔術師に対して、あらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのかと、そのことを指摘をしたわけです。そして11節を見ると、お前は盲目になってしばらくの間火の光を見ることができなくなる。そしてその魔術師は手を引いてくれる人を探し回るっていう、この姿があるわけです。それはもうかつてのパウロの姿だったんではないだろうか。この魔術師も悔い改めるならば救われるということであるわけです。12節を見ると、総督はこの出来事を見て主の教えに驚嘆し信仰に入った。なんとこの総督がこうしたことを通して救いに預かるというような不思議な出来事が起こったわけです。そしてまたこの2人はパフォスからさらにペルゲというところに渡っていき、そしてピシデアのアンティオケに着いたと14節にあります。そしてそのところで、土曜日の安息日にユダヤ人の街道に入って、そして15節を見るとこの律法と預言者たちの書の朗読があって、街道司は兄弟たち、あなた方にこの人たちのために何か奨励の言葉があればお話しくださいという、そのような勧めがなされて、当時のユダヤ人は旅人をもてなすということが、アブラハムの時からずっとあるわけなんですけれども、しかもパウロは律法学者でもあった、パリサイ人だった、そういうことをおそらくは街道に入ってくる時には、自己紹介というかそういうことを言って、そして街道司、街道の責任者が奨励を頼んだということであったわけです。そしてパウロは16節のところからこのイスラエルの民を旧約聖書の中から語り、そして彼はこのイエス様のことを伝えるということをしたわけです。27節のところを見ると、イエスを罪に定めて預言を成就させました。何の 成就かというと、それはもう救いの成就ということであるわけです。イエス様は死の中からよみがえられて、そしてこの31節を見ると、まあ、何日もわたって現れました。その人たちが今この民に対してイエスの証人となっていますと、今の様子を彼は証しをしたわけです。そしてまた彼自身も32節を見ると、私たちもあなた方に神が父祖たちに約束された福音を述べ伝えています。まあ、父祖たちに約束された、それはもう旧約聖書を通して神様はこの救いのことをもうすでに表されていた。それは33節のところの詩編の2編を引用して、彼はこの誠の神の子、このイエス・キリストのことを彼は伝えていったわけです。そしてこのことは実は38節のところに、ですから兄弟たち、あなた方に知っていただきたい、このイエスを通して罪の許しが述べ伝えられているのです。またモーセの律法を通して義と認められることができなかったすべてのことについて、39節、この方によって信じる者は皆義と認められるのですと、彼ははっきりとこのイエスを通しての罪の許し、そしてこの方によって信じる者は皆義と認められる、このイエスを信じることによって、実は旧約聖書でずっと語られていたこの神の義というのが明確にされた。このイエス・キリストを信じることだけでこの義と認められて罪が許され救われるということを彼ははっきりと証しをしたわけです。そしてまた預言者の書に出てくる41節のところに、このあざける者たち消え去れというような、まあ一つの言葉を引用して、彼は救いのことを語ったわけですけれども、その後にもその話にことについてはまた聞きたいということで、なんと44節を見ると、次の安息日にはほぼ町中の人々が主の言葉を聞くために集まってきた。もう驚くべきことであるわけです。それは一番最初に出ていた聖霊によって使わされる聖霊の働きがあり、また魔術師も目が見えなくなってしまった。そしてこのパウロは大胆にこのイエス・キリストを信じて義と認められる救いの福音を彼は語っていったわけです。しかし残念ながらユダヤ人たちは45節を見ると妬みに燃えて、もうパウロが語ることに反対し、口に汚く罵るということが出ているわけです。まあ、それゆえにこの46節の終わりを見ると、ですから見なさい、私たちはこれから異邦人たちの方に向かいますと、そして47節に、私はあなたを異邦人の光とし、地の果てにまで救いをもたらすものとすると、そのことを、旧約聖書の言葉を引用して、彼は語ったわけですけれども、異邦人たちは48節を見るともう喜んで、そしてこの永遠の命に預かるように定められていた人たちは皆信仰に入ったとあるわけです。永遠の命に預かるように定められていた人というのは、もうこれは神様しかわからないわけです。人間にはそのことは理解できない。しかし神様のなされることは不思議であり、異邦人をも救われる、私たちもあの人は救われるんだろうかというような思いが出てくると思いますし、そして案外そうした人が救われていくというような現実もあるわけです。私たちは天国に行かなければこの真理はわからないと思いますけれども、何よりも私たち自身がこの福音を聞いてもう神様を信じていく、その信仰に私たちは導かれていくものでありたいと思います。パウロやバルナバは この49節見るともう迫害に遭い、またそこから追い出される。彼らは51節に足の塵を払い落として、それはイエス様がもう受けられないんだったら、足の塵を払い落としなさいと弟子たちに言われた通りのことを彼らはその通りにして、あとはもう神様にお委ねする。でも52節に弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。それがもう信仰の現実であったわけです。実際に確かに迫害があり追い出されるということがあっても、でも弟子たちは喜びと聖霊に満たされる。私たちもそのようでありたいと思いますし、またどんな困難の中にあっても福音を伝えていく、神の御言葉を証しをする、そういうものとさせていただきたいと思います。